愛書体。ある時、ハリネズミとカメノコトが畑の中で出くわしまして、
よう、オカメさん、どうだね、
とまずハリネズミから声をかけますと、
おお、ハリネズミさん、どちらへ。
どこって何も当てはねえが、これからおいおい寒くなろうっていうのに遊んでてもしょうがねえから、
何かうめえ儲け口はねえかと思ってよ。
まあそうなの、それじゃあ私も連れてっておくんな。
連れてけなら連れてってもやるが、何しろこれから稼ごうって言うんだから、お前も一緒に働いてくれなけりゃ困るぜ。
そりゃあ私だって
甲羅にばかり手足をすくめちゃいないよ。私だって私相応にまた何かして働こうじゃないか。だがお前さん、
全体何をして稼ごうというの。
それがよ、
元手でもありゃ商売するっていうこともあるが、
何しろこういう裸虫同様じゃとても店なんぞ出すことはできねえ。
と言って、こんなちっぽけな体じゃ力技もおぼつかねえから、
おいら一つ考えて、これから曲芸をやろうって言うんだ。
曲芸を？じゃあコマネズミの真似をして、はしご乗りをしたり車を回したり。
そんなことすりゃ道具がいるが、おいらのは道具なしで、ただこの体を丸くしてよ、マリのように転がってみせるんだ。そうすりゃ面白がって銭も放ってくれようじゃねえか。
言うと亀の子は感心して、
ああ、そうそう、
お前さんは何ぞと言うとすぐマリのようになる癖があったっけ。
なるほど、こりゃいい芸だ。
じゃあ私はその曲芸の工場員になろうじゃないか。いくら面白い芸だって、
工場がなくちゃ間が抜けるよ。
お前が工場行ってくれるか、こいつはちょうどいい連れだ。
じゃあすぐと出かけよう。
こう言ってハリネズミとカメノコは2匹で連れ立って出かけようとしますと、
また横合いから声をかけて、
それじゃあ私も連れてってくださいな、
というものがある。
誰だと思ったら、マイマイツブロでした。
マイマイツブロは2匹に向かって、
お前さんたちの相談は今あそこでよく聞きましたが、そういう芸なら私にもできないことはありませんから、どうか仲間へ入れてくださいな、
という。
ハリネズミも考えましたが、
なるほど、お前は角を出したり槍を出したり、また貝の中へ潜り込んで汽車のように転がったりして、なかなか芸があるんだから、よし、仲間へ入れてあげよう。ねえ、オカメさん、いいだろ？
と言いますと、本当にこのマイマイツブロさんは、どこへでも甲羅を背負っていくところが私によく似ているんだから、これから妹分にして連れてってあげましょう。
と、これも心よく賛成し、2匹がまた3匹になって、ハリネズミとカメノコとマイマイツブロは、やがて町の方へやってきました。そこで方々のうちの前へ行って、ハリネズミとマイマイツブロが代わる代わる曲芸をやり、カメノコがまたそれにつれていちいち面白い口上を述べると、どこのうちでも珍しがって、きっとやらしては銭をくれます。三匹は大喜び。
三人よれば文殊の知恵とか言うが、こうして三匹で仲良く稼げば、大黒様もお味方してくださる。とありがたく思いながら、なお精出して、毎日毎日、方々の町を回って歩くうちに、だいぶ儲けの金が貯まりました。するとまたハリネズミが、
どうだね。こないだからみんなして一生懸命に稼いだおかげで、だいぶお金ができたから、もうこの上は小敷のように町を回って歩くにも及ぶめ。この金を元手にして、
何か商売でも始めようじゃねえか。と言い出すと、亀の子は考えて。
商売も商売だが、もともと私たちは田舎から出て、根が土臭い性分なんだから、やっぱり田舎で百姓した方が良さそうだよ。ねえ、マイマイちゃん。
というので、そうですとも、慣れない商売に手を出して、せっかく稼いだお金をすっちまうより、田舎へ行って、電池でも買って、気楽に百姓した方がいいでしょう。
と、マイマイツブロもその方につきました。
それじゃあ、やっぱりそうしよう。と、これから曲芸師の三匹は、また田舎へ帰ってきて、儲けた金で辞書を買い、そこへ米、麦、野菜物、果物などを作ることにしましたが、三匹はもともと一緒に働いたのだからというので、住まいもわざと一緒にして、つまり愛女体を持つことにしました。こうなると、手もなくハリネズミは亭主役、亀の子は女房役、マイマイツブロは娘役という形で、亭主が畑で働けば、女房は台所で食べ物をこしらえ、娘が井戸端で洗濯をする。めいめい持ち場持ち場を決めて、骨を惜しまず稼ぐものですから、いわゆる家庭が円満で、しかも心性は伸びるばかりです。と、ここへやってきたのは、この辺の山に住んで、時々里へ悪さに出る狐です。見るとちっぽけなハリネズミが、亀の子やマイマイツブロと一緒に、新しく所帯を持って気楽に働いている様子ですから、尺に触ってたまりません。
おい、ごめんよ。
と言いながら、ぬっと入りますと、
おや、これはお狐さんでございますか。さあ、どうぞお入んなさいまし。
あいにく宿が留守でございますが、
お茶でも召し上がって。
と、女房の亀の子が出迎えると、マイマイツブロもそこへ出てきて、座布団を出す、タバコ盆を出す、下には置かないもてなしです。狐はあたりを見回しながら、
大層いいお住まいだね。豪気なもんだ。とてもわしの穴なんざかなわねえ。
などと嫌味を言います。次には鼻をひこつかせて、
大層いい匂いがするな。ああ、こりゃうまそうな匂いだ。
ありゃあ何、宿が好きでございますから、弁当に持たせてやろうと存じまして、ちょっと鮭を焼きかけておりましたんで。
しかもそりゃ生鮭だね。大したもんだ。わしなんざ塩鮭ばかりで、生な、ついに食ったことはねえ。
と、変な目つきで台所の方を見ます。亀の子は気味が悪くてなりません。マイマイツブロと顔見合わせて、何か目で話し合っていましたが。
おや、さようでございますか。それじゃあ失礼でございますが、一つ召し上がっていらっしゃいかがです?
とお世辞を言うと、キツネはいい気になって、
それじゃあすまねえが、ごちそうになろうかねえ。
と、ずうずうしく尻を据えて、せっかく亭主に焼いて食べさせようという大事の生鮭をおかずにして、昼飯をたらふく食べた挙句、座敷の真ん中で昼寝までして、
本当にごちそうになった。それに居心がいいもんだからつい長居をしちまった。
それじゃあご亭主によろしく言っとくれ。
また遊びに来ますよ。
などと大平楽を言って帰っていきました。夕方になってハリネズミは野良から帰ってこの話を聞くと、
そりゃとんでもない奴に見つかったな。
あいつはこの辺の地回りだから、機嫌を損じると面倒だ。 だがお前がそうして地層してやったら、もうめったにあだはしめえ。と、こんなことを言っていましたが、その次の日になると、狐は昨日の礼だと言って、同じ時刻にやってきました。そしてまた鼻をひこつかせたり、舌を垂らしてみせたり、ごちそうの催促をして、今日もまた、昼飯を散々食い倒して帰っていきました。その時もハリネズミは、まあ仕方がない。長いものには巻かれろだ。と、別に文句も言いませんでしたが、三日目にもまたやってきて、同じように食い倒し、四日目も、五日目もと、だんだん度重なるにつれて、ずうずうしさもどう増してきて、果ては遠慮も会釈もなく、自分で台所へ押しかけて、しまってある肉をつかみ出したり、飼ってある鳥をさらったり、わがまま乱暴のし放題。たまにはうちの者もこらえかねて、それを止めようとでもすれば、すぐと目を怒らせ、牙を剥いて、頭から脅しつけます。あまりのことに、ハリネズミも今は腹に据えかねました。と言って、力ずくではとても相手になれませんから、ただはがみをして、涙を飲むばかりです。この上は仕方がない。せっかくここに所帯を持ったが、あんな悪者に見込まれた日には、とてもうだつは上がらない。いっそのこと山でも越して、別の田舎へ引っ越すとしようと、急に三匹が申し合わせて、そこの所帯を畳むようにしましたが、その時、また考えました。何しろあの古狐くらいずるい奴はありはしない。自分は穴で寝てばかりいて、俺たちのせっかく稼ぎ貯めた寝台を、毎日タダで食い倒しにやってきやがる。なんといういまいましい野郎だろう。よし、行きがけのダチンだ。どうするか見やがれ。と、ハリネズミは台所の土間をすっかり深く掘り下げて、それに一面水を張っておき、それから亀の子に言いつけて、釜の中に火を起こさせて、それへ鮭の頭をいくつとなく放り込ませ、それから内を締め切っておいて、三匹はそこを立ち退きました。そうとは知らず、古狐は穴の中で寝ていると、しきりに生鮭の焼ける匂いがします。いやあ、またいい匂いがするぞ。今日は格別うまそうだ。たまらねえ、たまらねえ。と、夢中になって飛び出して、ハリネズミの家へ来てみると、匂いはそこの台所からしますが、戸はすっかり閉め切ってあって、呼んでも叩いても、飽きそうにもしません。おのれ、今日は俺を別物にしやがるな。よし、そんならこっちにも法があるぞ。と、元より身軽な古狐、ひらり屋根へ飛び上がって、引き窓のところへ来てみると、そこばかりは開いていて、しかも例のうまそうな匂いが盛んに立ち上るからたまりません。狐はもう夢中になって、勢いよく中へ飛び込むと、たちまち、ドブン！ブクブクブク。アップアップともがくうちに、すっかり水を飲んで、とうとう土左衛門になってしまいました。